はい、ではですね、等覚者像という最後の章に入りたいと思います。複素関数論第14回目ですね、最後です。で、これまで、まあいろいろやってきたんですけれども、最後にね、ちょっと今まで飛ばしてきた等覚者像っていうところをやります。で、皆さんの、学科が、まあ基本的には電子情報であるということを考えると、あまり等覚者像それほどめっちゃ使わないんじゃないかと思うんですね。ということで、まあ、この講義では1回だけやることにしました。まあ、今日ですね。で、これに関しては、まあ、おまけ的なものだということと、それから皆さん多分今学期の最後で大変なんじゃないかと思うので、もう特にレポートは出しません。本当はこうやってもらうといいんですけどね。教科書の節末問題をやってもらうといいんだけど、僕もちょっと採点もだいぶ疲れてきたし、ということもあって、まあ、レポートは出さないことにいたします。はい。で、あとですね、もう図をいちいち書くのがうるさいので、教科書の図をいっぱい使います。ということで、教科書を参照しながら説明しますから、皆さんも教科書をね、手元に置いて、まあちょっと見ていってください。では、始めます。さて、6.1 節。講義ノート74ページね、解析関数と等覚者像っていうところをまずやります。これ教科書の 1.5 節に書いてあることと、まあその後の節に少しずつ書いてあることです。で、じゃあ等覚者像は何かっていうのをここで説明するんですけど、まず今まで何やってきたかというと、いろいろ解析関数、正則な関数やってきました。複素関数としてね。で、まあ線積分やったりとかいろいろやったわけです。やったんですけど、まあこれは今までね、fz っていう関数は、もう単に関数だと思ってました。z っていう数が与えられたら fz っていう数が決まるよっていう、もう本当関数だと思ってました。で、今日はこれもうちょっと違う見方をします。z1 点ではなくって、なんか z の集まり、特に直線だとか円だとか、そういう図形があると、複素平面に。z でできた図形があって、それがこの f っていう関数によってどんな図形に移るのか、そういうことを考えていきたいっていうわけです。それを今日考えます。で、ちょっと、74ページの真ん中あたり、例1とか例2があるんで、こう見てください。まず、例1は簡単です。fz は z、高等関数です。自分自身です。だから、これは z が自分自身に移るので、だからなんかもともと z のなんか集まりである図形、円とか直線とかなんかそういうのがあったとしたら、fz で移しても自分自身に、から動きません。だからこれはしょうもないけど、そういうもんですね。じゃあ次、例に、fz は z の次乗。まあ、二次関数で書く、かつ1次とか0次がないやつ。で、これ教科書の28ページに例1として載ってます。見てください。で、この時はどういう風になるか。いろんな図形を考えたいんですけど、まあ、簡単なものとして原点を通る直線考えています。この直線は z イコール r かける e の i セータの形で書ける。r は実数全体動いて、セータは固定ですね。これ fz で移すと、これ当然 z の次乗やるわけですから、r 次乗かける 2θi ってやつになります。変革が 2θ で、それから、でも r は、0から無限大まで、r 次乗0から無限大まで動くから、変革が 2θ で原点から伸びてる。そういうなんか半直線になりますね。ってことがわかります。今度は原点中心の円を考えてみましょう。やっぱり z イコール r かける e の i セータで、で、今度は r 大なり0を固定して、セータが0から 2π まで変わるって、そういうやつです。これ、fz の中に掘り込むと 6.1.2 になります。まあ、さっきと式は一緒ですけど、今 r は決めてて、で、セータが0から 2π まで変わる。2セータは0から 4π まで変わる。ということで、半径 r 次乗の円周を2回ぐるぐるって回る感じになりますね。こういう感じです。というわけで、まあ、いろいろまたこれから例を見ていきますけど、まあ、とにかく fz っていう関数を一つ与えたら、まあ、いろいろな図形が何かいろんなところに移るんですよね。で、そういう移る、どういうふうに移るかとか、その写像の性質を見ていくというのが今日やる大きな問題です。で、そうなんですけど、この正則関数、解析関数による写像っていうのは非常に著しい特徴があるんですね。それは等覚写像であるということなんです。でもまず等覚写像っていうのは初めて出てくる言葉なので、 これを定義します。定義 6.1.1。で、これは教科書の29ページに書いてあることなんですけど、まあ、この定義 6.1.1 見てください。まあ、とにかく今、上の FZ で写すような写像 F を考えて。で、ある点 Z0 において等角写像であるっていうのはどういうことか。等角写像っていうのはコンフォーマルマッピングと言います。で、どういうことかというと、この Z0 において、なんか交わるような2つの曲線があったとします。C1、C2。で、これを F でどっか写します。F のカッコ C1 と F のカッコ C2 って写します。写したところでも多分曲線ができるはずなんですけど、その写したところの曲線の交点のなす角というのは、元々の曲線 C1 と C2 のなす角と同じである。そういうことです。で、こっちで言うと分かりにくいから、教科書29ページの図 1.21 っていうのを見てください。Z0 を通る2つの曲線 C1、C2 があって、これを F で右側の W 平面っていうところに移します。そうすると、なんか F のカッコ Z0 っていう点を通る2つの曲線ができるんですけど、この曲線のなす角度 α っていうのは、移す前も移す後も一緒だよっていうこと。これが等角写像であるっていうことの定義です。で、さっきもでもちらっと言ったように、この解析関数で写す写像に関しては、定理 6.1.2 が成り立つっていうわけですね。これが非常に大事な定理です。言ってることは、まぁ、ちょっと F の微分が0じゃないっていう条件がありますけど、まぁ、とにかく大雑把に言うと、解析関数による写像っていうのは、等角写像になってる。今定義したばっかりの等角写像ね。これになっているっていうのは、この定義 6.1.2 が言ってることです。ね。っていうのが、まあ非常に大事な性質なんですね。だから、まあ等角写像っていうのがなんか急に出てきましたけど、それが出てきた理由はなぜかというと、解析関数によって、こう、北斎平面の上の曲線が映る、どっかに映されると思うと、その写像は、まあその微分がゼロじゃないっていう条件があるけど、それ以外では、とにかく等角写像になっているということなので、まあ、解析関数における写像は等角写像である。だから解析関数と等角写像がほぼ1対1に対応しているみたいな感じになっているので、これで等角写像っていうのは非常に大事だということで、まあ、調べていこうということになるわけです。これでだいたい74ページに書いてあることはだいたいおしまい。75ページの上2行ぐらいまで行きました。じゃあもうちょっと、例を見ましょう。ということで、今度はちょっともう飛ばして、教科書 1.6 節34ページから35ページの、例を見ます。今度は FZ が E の Z、指数関数ですね、の時。これどうかっていうわけですね。で、これはもう34ページから35ページに図が書いてあるんですけど、図の 1.26 っていうところです。もともと、Z の、ね、Z 平面で ABCD っていうこういう長方形があったとする。で、これを指数関数ね、E の Z で写したとする。どうなるかっていうと、その左側に書いてある、右側に書いてあるやつね。なんか円環の一部、扇形の一部みたいな。そんな風に写るよっていうわけです。でもこれいちいち説明しません。まあ皆さんゆっくりこれを見てね、後で、または今音声を止めて、ゆっくり見てください。こうなるんだなぁと思ってください。ね、一つこういう例があります。次。39から40ページにある三角関数や双曲線関数による等角写像。これも30ページ、39ページから40ページにいろいろ例が書いてあります。で、書いてあるので、これも、まあ、後でよく見ててください。で、最後、教科書の44ページに対数関数による等角写像書いてあります。で、書いてあるんですけど、これほとんど説明はありません。なんで説明ないかっていうとですね、対数関数っていうのは指数関数の逆関数だったんですよね。逆関数なので、指数関数によって Z から W に行ったっていうことは、対数関数によって W から Z に戻るんです。だから、さっきの34ページにある図 1.26 の Z から W、左から右に行ったやつの逆変換をやればいいんだから、右から左に行くっていうのが対数関数による等角写像。こういうことになります。はい。というわけですね。 というわけで、まあこういうようないろんな例があると。で、本当はここでね、レポート問題いろいろやってもらったらいいんだけど、ちょっと僕もだいぶ疲れてきたし、皆さんもだいぶ疲れてると思うから、これはまあ皆さんね、実地に、1.6 節とか、これからやる 1.9 節の問題をね、少し自分でやってみてください。はい。でですね、この節を終わる、前に一つ言っておきます。75ページの真ん中あたり。ね、なんかこう急に今日等覚写像っていうの出てきて、なんかこう考えてるんですけど、なんで等覚写像を考えるのかっていう、まあそれは考えたけりゃいいんだけど、なんで考えるのっていう気がしてる人多いんじゃないかと思うんですね。で、一応そこに答え書いてあります。どういうことかっていうとね、皆さんまあ、いろんな問題を解くわけですね。工学だから当然ね。で、いろんな問題解くっていうのは、例えば、ある領域を考えて平面上の。その中で、ある偏微分方程式を解く、みたいな、そんなことをやることがあったりします。別にそうとは限らないけど、例えばそういうことをやります。で、そういう時に、そのある領域っていうのがですね、なんかぐちゃぐちゃした非常に、こう、規則正しくない形。ね。なんかこう、八角形だったり、八角形ぐらいだったらいいけどさ、なんかこう、もっとぐちゃぐちゃな形で、なんかそれでなんか境界ではその関数の値がゼロだとかなんか知んないけどそんな条件で解かなきゃいけないとかそういうことあるかもしれない。で、そのとにかくね、領域がぐちゃぐちゃな形をしている時の偏微分方程式解くとかそういうのってのはすごい数学的に大変です、一般に。で、コンピューターに載せる時も大変。大変なんですね。で、困ったなって思うんですけど、そういう時にはね、適当に写像をうまいこと作って、そのぐちゃぐちゃになっている領域を、例えば円盤に移してしまう。とか、長方形の内部に移してしまう。そういうことがもしできればですね、かなり計算楽になります。手計算があんまり変わらなくても、コンピューターに載せるときにすごく楽になったりします。というわけで、とにかく、何かこう考えてる変な領域をもっと綺麗なスラッとした領域に長方形とかね円とかそういうふうに移す。で、そういう時にまあ写像を使うことがある。で、特に解析関数による写像を使うことが多くて、その場合にはその今言ったように解析関数による写像っていうのは等覚写像そのものだから等覚写像が大事だ。こういうふうになるんですね。というわけで、まあ、等覚写像はもうこの講義では全然触れませんけど、この実用上の問題を解くときには案外使えるということで、そのために、まあ、こう今やってるわけです。はい。ではですね、6.2 節っていうところに行きます。75ページ真ん中辺ですね。一次分数変換。これ教科書の 1.9 節に書いてあることです。で、これもこれ以上なかなか解説できないんですけど、時間の関係もあるし、まあ将来使うかもしれないんで、一次分数変換っていうやつの解説をします。で、一次分数変換っていうのは何かっていうと、その下の定義 6.2.1 っていうやつです。今までは一般の正則関数 FZ による等覚写像っていうのを考えてきたんですけど、FZ としてこの特別な場合 6.2.1 式のやつ。ね。この括弧を考えるっていうわけ。分子は AZ たす B、分母は CZ たす D。ただし AD-BC が0じゃないって、こういう条件についてます。で、こいつのことを一次分数変換。この F による等覚写像を一次分数変換とか、まあこうよく考えた人がメビウスとか、メビウス変換とか言います。で、まあこの注意ですけど、6.2.2 の式です。FZ 微分するととにかくこうなります。で、まあ分母が0のとこはどっちにしろ FZ 定義しないから考えてない、考えないことにしようね。そうすると分子に AD-BC が出てきます。で、AD-BC は0じゃないっていう仮定をしているので、6.2.2 の F の微分っていうやつは0じゃありません。つまり、さっきの等覚写像であるっていう条件を満たしてるんですね。っていうわけで、このメビウス変換、一次分数変換っていうのは等覚写像である。こういうふうになるわけです。で、これからですね。あ、そこで。で、教科書47ページの下の方に書いてありますけど、ABCD を特別な値にすると、この一次分数変換はいろんなものを表しているということがわかります。平行移動であったり、回転であったり、いわゆる一次変換、 ね、であったり、単位円による反転とか、こういうのを表すということがわかります。教科書の47ページに書いてあるので、まあ、ちょっと見といてください。で、この後ですね、76ページに行きます。で、無限遠点とか、拡張外された複素平面という説明を本当はすべきなんですけど、まあ、これは、まあ、ちょっと例外的なところに関わってくる問題で、まあ、それほど言わなくてもいいだろうと思うし、教科書の48ページにちゃんと書いてあるから、まあ、もうその説明は省略します。ともかく話の流れとして、この一次分数変換というのはどういう性質があるのかっていうのをこれからもうちょっと見ていきます。76ページの上から3行目ぐらいかな。一次分数変換の不動点ですね。不動点っていうのはどういうものかっていうと 6.2.3 です。要するに FZ っていうのは今は高等関数じゃないんですけど、その時に FZ イコール Z ってなる。自分自身に移ってくる点ですね。これを不動点と言います。で、一次分数変換の不動点の数については、その次の 6.2.2 っていう定理があります。教科書だと49ページの定理1ですね。で、FZ が高等斜像の時、これはしょうもないから考えません。で、高等斜像でない一次分数変換の不動点は多くても2個であると。そういうことがわかります。別の言い方をすると、一次分数変換の不動点が3個以上あるっていうことは、FZ は高等斜像である。それしかない。そういうことが書いてある。わかります。で、次の性質いきます。教科書ではこの後なんか一次分数変換の見つけ方って書いてあるんだけど、見つけ方って言われても何に使うかわからんかったら見つけにくいと思うから、後でそこ来ます。先に一次分数変換の性質について言います。で、教科書はね、なんかあんまりこれちゃんと書いてないみたいなんだよね。とにかく僕が言いたいのは、定理 6.2.3 っていう定理です。まあ、標語的に言えば、一次分数変換は、円を円に移す。同じ円じゃないですよ。一般には違う円ですけど、複素平面上、Z の平面で円を一つ書いたら、その一次分数変換した結果は、W の平面で、また円になる。そういうことです。で、ただしここで言ってる円っていうのは、半径無限大の円。つまり直線も含みます。だから、とにかく円または普通の言い方の直線ね。そいつらを一次分数変換すると、円または直線になるよって、こういうわけです。これ定理 6.2.3 で言ってること。それからその下に注意と書きましたけど、その円とか直線っていうのはなんかこう、一次元的なこう、単なる線ですよね。で、我々としては本当は円の内部みたいな領域を考えたいわけ。それが F でどう映るかを考えたい。で、ここでは明記してませんけど、それに対してもちゃんと定理があります。この、例えば、今、円を円に移すって言いましたけど、これどういうことかっていうと、円の内部は円の内部に移ると、そういうふうに言ってもいいです。ちゃんとわかります。ということで、まあそういうことがわかるというわけなんですね。で、まあとにかく、いくつか例を教科書で見ましょうっていうわけです。教科書なんかこうどうやって見つけるとか何とか書いてあるけど、そういうのは飛ばして、とにかく教科書の例を見ましょう。まず一つ目の例は50ページ、教科書50ページの例1ってやつです。で、僕の講義ノートにも、なんだ、76ページの真ん中あたりに書いてあります。上半平面を原点中心の単位円の中に写像するやつ。で、この FZ、ここに書いてある通りです。1-iz っていうのは分母。分子が z-i。こういうやつです。でこいつを使うとですね、単位円の内部、これを使うと上半平面全体、だから Z の、イマジナリーパート、虚部が正っていう平面全体が、あら不思議。ね。この教科書の 1.32 に書いて、図 1.32 に書いてある、この単位円の中に映っちゃうよっていうわけ。ほんまかなと思うんですけど、まあちょっと、見てください、ね。なるんです、これ。ね。はい。で、よいしょ。はい。で、これ一つ目ですね。次、二つ目。ね。今度は、 教科書の、待って、これ失敗かな。はい、じゃあ次の例に行きます。次はですね、上の今やったやつの逆です。今度は原点中心の単位円の中を、内部を上半平面に写像するっていうやつです。これ要するに上の Z の逆関数作ればいいんですね。逆関数すぐ取れますが、作るとこうなる。GW が1たす IW 分の W 引く I。こういうやつになってる。こういうわけです。まあ、これおかしい。今書いてないけど。で、3番。原点中心の単位円の中を右半平面に写像する。これです。これ教科書の P51 の例3になってます。からもう一個ぐらい例を挙げておきます。教科書の例5っていうやつね。P51 の例5。今度は単位円が単位円に移ります。移るんだけど、ただ、原点を原点に移してんじゃないのね。その Z0 っていう点が、原点に移される。そういうことになってます。で、これも教科書をまあよく見てみてください。ね、そんな感じです。で、まあとにかくこういう感じでいろいろ例があるので、まあ図を書きながらやってみると面白いと思います。で、そうね。あ、あれやね。教科書の、なんだ。50ページの一番下のあたりやね。どのような一次分数変換も円と直線は円または直線の上に写像されるってこう書いてあるね。ちゃんと一応太字で書いてありました。書いてあるけど、これやっぱり教科書でこういう書かずになんか定理にしたらええんちゃうかなと僕は思うけど。まあいいや。はい。でですね、欲しい一次分数変換の見つけ方ということをやります。まあ、さっきね、6.1 節の最後の方で言ったんですけど、等角写像っていうのはなんで大事かっていう説明をちょっとしました。なんか知らんけど、ある問題を解きたい。ある領域の中で偏微分方程式を解きたいみたいな、そんな問題をやりたい。解きたい領域 A とします。ね。でも A がなんかこうぐっちゃぐちゃでめちゃくちゃややこしい格好してて、こう解けない。難しい。そういう時になんか新しい領域 B に解析関数で等角写像を使って写したい。で、B としては長方形とか円とかなんか分かりやすい領域にしたい。そういうのが背後にあったわけです。で、まあ、そうするとですね、今の場合もなんか問題を考えたい領域 A と、これの移し先、行った先の領域 B が決まってて、で、領域 A を B に移す写像はどうやって求めたらいいのかっていう問題が出てきます。で、これをやるためにはどうすればよいかっていうのが教科書にまあ説明してあるんですけど、まあそれを今最後にこの 6.2 節の最後で説明します。77ページに行きましょう。まず FZ っていうのはどういうもんだったか。どうやったら FZ が決まるかって考えます。これ定義から FZ っていうのは ABCD っていう4つのパラメータがあります。4つ決めれば決まるんですね。でも本当はそうじゃない。まあ、C イコール0の時は特殊だからもう考えないし、まあ考えても後でちゃんとわかりますけど、もうこの講義ノートでは考えてません。C が0じゃないとしたら、6.2.4 の真ん中のあたりに書いてある FZ イコール AZ プラス B 割る CZ プラス D っていうのは、分母分子を両方 C で割ってやると、右辺のように書けます。分子は C 分の A かける Z 足す C 分の B である。分母は Z 足す C 分の D である。だから ABCD 4つ複素数あるように見えるけど、結局3つしかないんだよね、実質的には。水分の A と水分の B と水分の D っていう3つの複素数を決めたら、6.2.4 が決まって FZ 決まるから。ね。というわけで、カッコ2番、77ページの上から6行目ぐらい、カッコ2番に書いてあるところ。ね。一次分数変換を決めるには、だから3つ、Z1、Z2、Z3 と、そいつらの行き先 W1、W2、W3 を決めれば決まるっていうわけです。なんでかっていうと、6.2.5 に書いてあるように、WJ イコールっていうこの式が成り立って、これ式が3つあると。で、これを上でやったように、水分の A と水分の B と水分の D っていう3つの未知数に対して解けば、解くことができるから。だからこれで決まるっていうわけですね。というわけで、とにかく3つの点がどの点に行くかっていうことを決めれば、もう F の形は一通りに決まります。で、 それからさっきちょっと言ったんですけど、領域 A の境界上の点に Z1、Z2、Z3 を取ると、その W1、W2、W3 も、今度は境界、領域 B の境界上の点になるっていうことがわかります。というわけで、まあなんか星一次分数変換を見つけたかったら、元の領域の境界上に適当に3つ点を取って、そいつらがどこに行くのかなっていうことを指定したら、一次分数変換が決まるということになるわけね。で、ただし、これは、その、A を B に移すような一次分数変換があるとしたら、これが決まるという話であって、その、どんな一次分数変換を取っても A から B に移りませんっていう場合には、この議論は当然使えません。それは次の説でほんの少しだけ言います。まあ、とにかく、これが、本の教科書の 1.9 節で大体書いてあることですね。はい。では最後にですね、もうこの講義の本当最後になりました。6.3 節。講義ノート77のページの、真ん中ぐらい。6.3 リーマンの写像定理っていうことを説明して終わりにします。せっかく等角写像の話が書いてあるんだけど、多分、このリーマンの写像定理っていうのは、なんか教科書に載ってない感じなんですよね。いや、ちょっと一応調べたつもりなんだけど、載ってない気がする。だけど、コンフォーマルマッピングをやって、リーマンの写像定理に言及しないのはどうかなと思うので、一応言及します。定理 6.3.1 です。これものすごい定理です。まあ、これから言いますけど。D っていうのは単連結な領域で、複素平面全体ではない。そういうような単連結な領域とします。複素平面全体ではない単連結な領域。そういうふうにします。まあ、適当に円とかね、もっとややこしくてもいいです。なんかぐちゃぐちゃしててもいいけど、とにかくそういうもん。で、D の中に任意の点 Z0 を一つ取ります。で、その時に、Z0 での F の値は0。かつ、Z0 での F の微分は0じゃない。で、それと、もう一個条件。F は、D 全体を原点中心の単位円の内部に写像すると。この二つの条件を満たすような解析関数 F が必ず見つかる。かつ、これは一通りに決まるって言ってます。これがリーマンの写像定理です。その 6.1 節の最後の方で、なんかややこしい領域 A における問題を解きたいときに、なんかこう、コンフォーマルマッピング、等価写像を使って、なんかもっと解きやすい領域 B に移したいっていう話をしたわけですね。で、このリーマンの写像定理は、これが可能だということを言ってるわけです。D が単連結であれば、それから複素平面全体だったらダメです。だけど、複素平面の一部であるような無限領域でもいいです。そういう領域であれば、それに対してうまく FZ っていう解析関数を取ってやって、その領域全体が単位円の内部に移る。そういうふうにできてしまうよっていうことを保証してくれてるわけです。なかなかこうすごい定理です。ね。で、さらにこれすごいのは、D1 っていう D2 っていう2つのそういう単連結でない、かつ複素平面全体でない領域があったとすると、D1 をF1 っていう関数で単位円の内部に移す。D2 を F2 っていう関数で単位円の内部に移すとすると、D1 を F1 で単位円の内部に移して、F2 の逆関数を使って単位円から D2 に移すことができます。で、それが G って書いてある、定理の下の4行目ぐらいに書いてある GZ イコールってこれです。で、この G も正則関数になります。ということは何言ってるかというと、任意の単連結領域同士を、正しい単連結って言っても複素平面全体じゃないね。そういうやつを解析関数 G でもって写像し合えるっていうことが言われています。これなかなかすごいです。っていうわけで、こっから実は等角写像はすごいよって、非常に面白いよって話が始まるんですけど、まあ、ちょっとこの講義ではそこまでやることにはなってないので、それは想定されていないし、まあ、ちょうど時間も大体来たので、ここでおしまいということにします。で、まあ、皆さんなかなか今学期遠隔授業で大変だったと思うんですよね。まあ、僕自身ももう例年の3倍ぐらい大変で、めちゃくちゃ体壊しましたけど、 まあお疲れ様でしたというわけです。で、最終成績については、ムードルにちょこっと5っていう、コーナーを新たに設けましたけど、そこに書いてある漢字でつけていきます。基本的にはもう今までのお約束通り、皆さんの、日々のエフォート、それを使って、成績を出します。で、ちょっとこの人は足りんかなと思う人については、もしかしたら追加レポート等を貸す可能性もあります。わかりません。で、それについては Moodle のページでもうちょっと皆さんの成績をしっかり見てから、決めることにしますので、まあ、また見に来てください。はい。ということでお疲れ様でした。これで以上です。